パリに死す芹沢幸次郎第三章。夫を自分のうちに宿しているという感情、私の一生の間には顧みてこれほど満ち足りた豊かな幸福はなかった。夫婦というものは相手のうちに我が幸福の宮を持ち合っているとある書物で読んだことがあるけれど、妊娠してから初めてその深い意味が分かったような気がする。自分の体が自分のものでなく、だんだん前日の自分と変わって夫に似通っていくのではなかろうかと感じられた。その喜ばしさこそ私にはこの上ない幸福であった。いかに愛してもお互いに合わせ者のような二つの存在で、夫が何を考えているのか旗で憂慮してばかりいたが、自分の体や心の中に夫を吸収するような、夫に同化するような安心が兆してきた。どう言い表してよいかわからないが、今こそ彼の妻だと特進の言った内心の喜びである。私は体がそう変化するのであるから、心も彼の心に似るようにしたいと密かに努力した。しかし、心というものは不思議なものである。私のものといえば心だけしかないもののように考えていたが、その心も自分の意志に従わない生き物である。鍛錬が足りなかったせいかしら。変わって宮村の心に近づきたいと努力するけれど、それを妨げる雑念や感情が雑草のように群がった。宮村の心には似られない。因縁だとか業だとか言われるのはこの心の雑草のことだなとやっと悟った。この雑草を刈ることが私の修養でもあり、夫への愛だとはっきり思いもした。私は刈っても刈っても燃えいずるような雑念の根をどうぞ耐えさせてくださいと実体のない神様にお祈りした。かわいい娘よ、愚かなお母さんはお前を宿して初めてこんなふうに謙虚な心になれたのだよ。そのことをどう書いたらよく表現できるかしら。母となる知らせがあって初めて夫を、お父さんを慈しんだとも言えましょうか。貝島の家では人間として教育を受けずに、傲慢な娘のまま心の準備もなくお前のお父様に嫁いだのです。お前は体内に宿った刹那からこのお母さんをよく飼い始めてくれた。ありがたいことにつわりを知らずに済ませ、妊娠してから食も進み、体の芯が実ったように充実感を覚えたが、その頃になって不思議に疲れやすく、散歩に出るのが億劫でならなかった。そのことをマルセルさんにお話しすると、それは初期のせいだと軽く笑った。初期といっても、東京の5月ぐらいの陽気なのに、暑くて空気が重く息ができないと、マルセルさんはよく誇張して、ディバンに寝そべっている日が多いので、私も疲れやすいのを当然なことであろうと、気にかけないことにした。妊娠しているのだからマルセルさんよりも初期に参るのであろうと、毎夜寝汗のようにじっとりパジャマの締めるのも初期のせいだと判断した。宮村がパリに帰ったのは9月の下旬であったが、痩せたねといたわってくれた言葉 私は汚くなったねと言われたようにおろおろした。痩せるのも妊娠しているのだから当然だと思った。彼が帰ってみて、やはり女は夫がそばにいてくれさえすれば精神も緊張するのでしょうか、驚くほど元気になって、一時休んでいたピアノやフランス語を始めた。しかし何をしても根気がなかった。こんなふうに根気がなくては、生まれた子供がお怠けになって困ると胎教のことを心配したほどである。初産のこととて詳しく聞く人もなく、すべて体や気分の変化を妊娠のためだと思い込んだ。10月初めに B 先生に診察してもらった時も、健康や気分の変化を説明しなかった。 B 先生にお任せしていればよしとの安心もあったが、また細かなことをフランス語で話すのが難しかったから。しかし専門ということは恐ろしいことである。お産の方にのみ注意を向けて、その頃から胸を悪くしていることに気がつかなかったのでしょうか。胸の方は叩いてもご覧にならなかった。パリに最初の霧が降りた晩から、私は軽い咳をした。その咳で、宮村は私が六幕をしたことがあるからと心配して、その晩、自分で診察してみようとしきりに言ったが、私は恥ずかしくて辞退した。私は彼が健康のことを心配してくれるのが嬉しくて、ヘラヘラ笑っていた。明日は専門医に見せるのだと、一人で力んでいるのも、医者らしい神経質だとおかしかった。しかし、翌日は研究所を休んで、私を B 先生のところへ連れて行くと言って聞かなかった。そんな場合の彼は実に頑固で、言い出したら後へは引かない。電話で先生に診断を頼んだところ、先生も心配なすって呼吸器専門の N 教授を紹介してくれて、その日の午後 N 教授の家で B 先生も立ち会って診察してくれることになった。大げさな方ね、偉い先生になぶり者にされるようでつらいわ。私はそう笑ったが、彼は何も答えなかった。実行するばかりだというように、約束した時間に N 教授の家へ連れて行った。N 教授の診察の結果、肺腺が多少悪いのだと宮村が説明してくれた時には、私は胃でも悪いぐらいな簡単なことに考えたが、N 教授が B 先生や宮村としきりに早口にフランス語で真剣に語っているのを見て、私は異様な感に打たれた。それが母体の保護のために堕胎すべきであることを協議しているのだとは知らなかったが、母性の本能であろう、自分の身に危険が迫っているかのように恐る恐る三人の物々しい様子を凝視した。やがて宮村は私のかけていた前の椅子に座り、私の顔を見上げるようにして日本語で静かに話し始めた。 N 先生も B 先生も母体を保護するという見地から、妊娠を中絶した方がよかろうという意見なんだよ。お二人とも早いほどよかろうと言って心配してくださるんだよ。中絶といっても大した手術ではなし、安心して B 先生にお任せしておけばいいのだし、病院なども先生がお世話くださるそうだし、安心していたまえ。胸の方も危険なほど悪いのではないが、出産するまで待ったら進む恐れがあるからね。私はじっと宮村の顔を凝視しながら聞いていたが、しまいには言葉の意味がわからなくなって、ただ大粒の涙がハラハラ頬を伝わって落ちるのを感じ、先生方の前でおえつしてはいけないと必死にハンカチを両手で絞り、歯を食いしばっていた。 その時の N 先生の診察室の緊張した模様は今でも身に感じられるような気がする。私は宮村が妊娠中絶しなければならないことを順々と説くのをじっと聞いていたが、こらえられなくなって椅子から立ち上がり、いきなり B 教授のところへ歩み寄り、フランス語で、先生、たとえお産をすることで私が死ぬようになりましても、お産をさせてくださいませ。子供を殺して自分が助かろうなんて、そんな卑怯な真似をしてはいけません。とはっきり言った。そう言ってしまってから、その言葉に私自身びっくりして、両手で顔を覆い、教授の前でむせび泣いた。どうしてそんな言葉が唇をついて出たのか、今でも不可解である。偉い医者たちは、母体の一部分のように、ただの肉塊のように軽く考えたのであろうが、かわいい娘よ、お前はその頃すでに体内にあっても、尊い命と魂とを宿して、不思議な力を発揮して、私にそう言わせたのではなかったか。思えばその頃、お前は体内で運動さえ始めたのだ。どれほど嗚咽したか、私は知らない。しかし私は嗚咽しながら、その言葉を一時の劇場で言ったのだと取られてはと、慌てて涙を拭き、もう一度 B 教授にフランス語で、先生、私のわがままとお取りくださいますな。神様から授けられました命を、たとえ私の健康のためとはいえ、私の都合で葬っては神様がお許しになりません。主人にもすみません。仮に出産することで私の健康を損なうことがありましても、子供のために命を捧げることは母としての喜びでございます。まして出産したからって私が死ぬほど悪くなるか誰にもわかりませんもの。先生は賛成なさいませんでしょう?とすがるように話した。それはとっさのことであった。宮村は慌てて、しんこしんことたしなめたけれど、さすがに老教授はいつもの温和な顔を厳粛に曇らせて、何度も大きくうなずき、私の肩に手を置いて、わかりました。わかりました。私の娘よ。と同情を込めてささやいたが、私は教授の手の下で震えていた。B 教授は N 先生と相談して、とにかくしばらく経過を見てからということになった。後になって B 教授は N 先生や宮村に、あの時はさすがに腹切りする国の女性だと感動した、と感心して話していられたそうであるが、そんなに感心することでしょうか。宮村は N 先生の注意があったように、午後2時間絶対に安静にして検温するようにと体温計を渡した。これが体温計の水銀の上下を気にして暮らす私の最初の日であったが、私は赤線の上に四五分上がった体温計の水銀を明るい方に向けて眺めていると、涙の粒が頬を伝わって、宮村が、何度あったかね、と近づくので、体温計を渡したが、涙とともに言葉がほとばしり出た。私は随分わがままでしたが許してください、と。そう言ってしまってから、恥ずかしくて、毛布を引き上げて顔を隠したが、どうしてそう言ったか、その時は我ながらはっきりしなかったけれど、せっかく授かった子供を人並みに産むことができないとは、良い妻でないために神様からの処罰であると本能的に感じたのであろう。顧みれば夫を疑い続けて誠の足りない私であった。宮村にもわび、神様にもおわびして許しをこわなければいられない心情であった。今からでも改心して 良い妻となれば立派に出産させてもらえるであろうと考えたのである。愚かな考え方だと、娘よ、お前は笑うかもしれないが、私は真剣にそう感じた。神様があれば、その神様の前にひれ伏して許しを願いたいと。宮村は私のベッドのそばで、私を慰問しようと言葉を尽くしていた。胸の病気には神経を高ぶらせることが最も良くないとも話した。彼も子供を欲しいと切実に思うが、子供よりも私の方がかけがえなく大切であるからこそ、N 先生の忠告に従おうとしたのだ、とも話した。子供はいずれまた授かる機会もあろうが、私の健康は今が一番大切な時だと考える、とも。私が出産する決意ならばそれもよいが、そのためには2倍の療養が必要であるとも。私は毛布をかぶっておえつをこらえながら、宮村の声を吸い取るように聞いた。その声には、言葉はどうあれ愛情と悲哀がこもっていて、宮村の誠実な情愛が私の胸に流れ込むような気持ちがした。愛してくれているのだ、これでいいのだと、幼い頃ダダをこねて一泣きした後のような、カラッと晴れ晴れした面持ちで、私も起き上がり、彼の心にふさわしいような愛情のこもった言葉をかけたかったが、やはり気後れがして、これからはたくさんお肉でも何でもいただいて丈夫になりますわ、としか言えなかった。それからというもの、宮村は私の健康のことばかりに日々心を配っていた。検温、食事、運動、休養などは申すに及ばず、部屋なども開放療法といって、昼夜の別なく窓を開けて寝る時にも閉めなかった。今日顧みれば、その時から家庭にあって規則正しいサナトリウム生活をさせようと努力したのであるが、私にはその思いやりが医者の神経質で大げさすぎるようにも感じられて、その親切をありがたく心では合唱している反面、ややもすれば面倒にも思った。毎朝散歩するように誘って、オートゥイユの森まで閑静な町を歩き、その城門の駅で彼は地下鉄で研究所へ行くが、そこから家へ歩いて帰れば大体1時間の散歩になるから、午後はずっと外出せずに休養するようにと注意した。彼と日課のようにするその朝の散歩は、思えば楽しいものであった。深山のように霧の深い日も多かったが、マロニエの紅葉が垂れ込めた空に濡れては散ってかすかな音を落とすこともあった。たまに青空がのぞいて微光が漏れると、日光を体に蓄えようとするかのように日のある方を歩いた。宮村はいつもいたわってくれて、私が散歩に気の進まない時など、子供でもなだめすかすようにして散歩に誘った。毎朝のことで研究熱心な彼こそその散歩がつらかったであろうが、私の健康に自分を犠牲にして悔いないらしく、時には私の容態が心配になったと言って、早めに研究所を引き上げて記載した。もはや疑い深い私とて、青木真理子さんについての疑惑もなくなり、宮村の愛情が切ないほど感じられて、こんなに彼に心配かけるならば、彼の希望や N 先生の診断に従って妊娠中絶をしてもらおうかと何度思ったか知れない。愛してくれる彼に自分のすべてを任すべきである、彼の意思に従うのが正しいのだと幾度も迷った。 しかしその都度、娘よ、目にも見えないお前が、不思議に私には一つの存在として感じられてならなかった。あるよ、そんなふうに迷っている意気地ない私を、お前は激しくお腹を蹴って、弁達したのか、私は愕然として思わずベッドの上に座って、ああ、お前が動いていると、そのお前の愛しさに両手で我が腹部を抱きすくめたことがある。傍らの宮村も驚いて、どうした、痛むのかと顔色を変えて心配してくれたが、涙が恥ずかしいほど溢れ出た。開墾と歓喜の混じった心よい涙であったが、ある夕べ、宮村は研究所の木と、ボンマルシ百貨店で求めたと言って、大きな包みを4つ抱えて、まるで引っ越し騒ぎのようにタクシーで帰ってきた。あっけに取られた私に、さすがにフランスは出産を奨励している国だけあって、出産には便利にできてるね。君の心配のむつきも、肌着も、洋服も靴下まで、ちゃんと揃えてあるんだよ。これが赤ん坊用の細々したもの。これが赤ん坊の布団と毛布。こっちの二包みが、いざ出産という時の君の必要品だ。赤ん坊用のゆりかごも、寝台も、乳母車も、必要な時にはいつでも安く買えるよ。何にも心配はいらん。それから B 先生に頼んで、産院に部屋も予約してもらった。日曜日の朝、散歩の代わりに見に行こう。と元気に話した。私は夢中になって、赤ん坊用の細々したものだという方の包みを開けてみた。一抱えもある大きな包みの中からは、純白な赤ん坊用品が手品のように次から次に出た。私は一つ一つ歓声を上げた。三角形の白い柔らかなむつき。三角形の中央にはタオルのように糸を浮かせてあるが、むつきにはもったいないような品で、私は胸にかけるナプキンみたいだと笑った。そのむつきが3ダース。柔らかな木綿の小さい肌着が1ダース。その上に着せる毛の肌着が6枚。洋服が6着。かわいい毛糸の靴下が1ダース。帽子が3つ。むつきの上から足を包むかわいい毛布が1ダース。白の外套が2着。みんな純白であるが、それを寝台の上に並べるようにして眺めていると、これを着た時のお前が彷彿と見える気持ちがして、母となる幸福が対等と感じられた。まるで花嫁衣装みたいね。生まれてすぐにこんな風に純白な衣装をつけると、この世に苦労しに来るのではなくて、天使のように幸福に生きよってことかもしれないわ。かわいいお前の顔まで想像できて、私は微笑しながら宮村の方を振り向いた。宮村も私に並んで、かわいい天使の衣装を見ていたが、何かしら浮かぬ様子である。私は思わず微笑もしおれて、宮村を注視した。彼は遠慮深く、ためらいながら言った。お前は気にかけるかもしれないが、せっかく消毒してあるんだから、いざ必要という時までしまっておいた方がよくはないかね。消毒してあるって。うん、生まれ出た時はつきたての餅のようなもので、よく守ってやらないと。ばい菌など注意して。そうね。と私は軽く答えて、急いで包みにまとめ始めたが、内心の動揺を隠せなかった。ばい菌というようなことは一度も考えてもみなかったが、そうだ、私は恐ろしい病気だったと、身内がすくむような気がした。それまで宮村は私を憐れんでか、 または神経を高ぶらせない考慮か、消毒もせず、病菌のことなど私に思い出させなかったけれど、その刹那、私は立っている床が崩れたような心細い混乱を感じた。悲しいなどという生優しいことではなく、どうしようとうろたえて、大きいものにすがりたかった。